柴崎奈緒のラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする柴崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
福森俊之です。そして
近藤由紀です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
柴崎奈緒のラキラジ。
さて今日のラキラジ、先々週かな、引き続き今日もスペシャルゲストが来てくれております。どうぞ。
遊びに来ちゃいました、近藤由紀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また手振りまた手振ってた。
ラジオや
のに、ね、ね、また来てねって言ってから意外と早かった、ね、
早かった。すぐ来ちゃいました。
すぐ来たね。
辛抱できなかったね。
我慢できなかった、
うん、ぜひぜひもう毎回来てくれてもいいんですけど
どんどん占領していきます、
ね、毎回来てたらなお乗っ取られる。
近藤由紀のになっちゃうかな。
近藤由紀のに帰っていく、はい。
来ていただいてます近藤由紀ちゃん、はい、土曜日のラキラジを担当しております、はい、なので土曜日日曜日と私たち2日連続でぜひまた聞いてください、
はい、
今日は由紀ちゃんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ早速ですが今日の話題なんですけども、6月23日と6月24日2日間かな、私広島に行ってきたお話をさせていただきたいと思います。そうですね、6月末に緊急事態宣言がちょうど明けたので、行けたんですけど、広島に、私広島東洋カープ野球プロ野球の大ファンでして、その試合を見に広島に行ってきました。ゆきちゃん広島行ったことあるかな。
行ったことありますね。でも野球を見に行ったことはないですね。
旅行で行ったんかな、
はい、
私逆に野球でしか旅行に行かないんで。
あ、そうなんですか。
他の球場に見に行くとか、
なるほどな。
東京に行くってなってもじゃあ神宮球場だったり東京ドームに見に行く、ついでに東京観光するって感じの。
ついでの観光の部分の話なんてほとんど聞いたことないから、
は
い、
野球メインで行ってるって感じなので。でもまあ久しぶりに広島は結構行ってるからやっぱ観光の部分もあるので、まあ先週結構前も話したんですけど、今年の広島というカープ激弱でして、もう自力優勝もなくなってて、あんまり野球わからんかな、ゆきちゃんは。
わかんないですね。
とにかく単純に言ったら弱いんよ。
弱い、オッケー、わかりました。
今年カープは弱くて、はい、まあ、ちょっとコロナの関係とかでクラスター起きちゃったりとかも、いろいろ大変で、選手が不調だったりとかで、もう私は今年は若手の成長を楽しむ一年にしようってもう思ってるので。
おやや目線がおややった
おややって、
まあそういうなんか目線変えへんかったら ね
ちょっとしんどくなる。
純粋に勝つだけで見たら6位をねさまようってやっぱファンとしてはしんどいね。
そうですね、でも強いから好きなわけじゃないから、やっぱ今後の楽しみとしてそういう見方をしようと思って、はい、まあ挑んだ2日間、カープの試合はなんと2連敗しました私。今年の勝率はもうゼロですね。私は
見に行ったやつ全部負けてんの。
そうですね、京セラドームに1回見に行ったの負けて、そうですね、全部負けてます。
薬病が
いやいやいや
見に行ったらあ
かんの。週1しか買ってないんやから。
だけど全部外してんのやろ。
そう、いやでも週1しか買ってないんですよ。
だけど全部外してんのやろ。
そう、6分の1引いてないだけ。
いやけどでもさ、確率っていうのはさ、はい、勝率2割なんやろ、はい、ってことはみんな2割なわけ。
そう、
金を見に行ってたら2割は買ってたらあかんわけ。
3回しか見に行ってない。
あ、そうなんや。
3回しか見てない。
あと2回見に行って5回行ったにもかかわらず1回勝ちがなかったらもう完全にアウトやな。
そうですそうです。
逆に言ったらあと2回連続で勝ったら勝率4割やもんな。倍やんな。
そうだから、カープが悪いっす、それは。
いやいやいやいや
私は悪ないっす。
いやいや、なおの引きの問題。
いやいや、でも別に勝ち試合じゃなくてもいいんで。
あ、そう。
で、私はそういうメンタルで、
ま、負けるのを見てもいいやん。
全然楽しいです、それでも。広島に行けたことがやっぱ、ね、逆に勝利の女神って言われた方がプレッシャーを感じちゃうんですよ。
女神っていう単語似合わないな。
似合わん
な、
ちょっと姉子ぐらいかな。
分からんけど、そんなん言うけどさ、はい、町の居酒屋行ったら結構モテんねんから。
いやいやいやいや、
結構モテてんねんから。
いやいやいや、
よう兄ちゃん言われてるから。
兄ちゃんと姉子じゃなかった。
喋るよ誰とでもよくもうそんなどうでもいいですけど、うん、まあもうちょっと試合のお話はゆきちゃんもいるし、うん、負けちゃったし置いといて、
はい、
あの広島で観光した時のお話なんですけど
観光した時の話
一応ね
広島に行った観光の方の話
そうです、う
ん、珍しい珍しい
いいよってなる、うんまあ、カープファンないだったらすごく盛り上がる話はできるんですが、うん、それ以外でもね、うん、やっぱ広島って言ったらお好み焼き、うん、食べたかな行った時
食べました食べましたキャベツもりもりの
そう麺も入ってる広島焼き、うん、お好み焼きがあるんですけど、うんまあ、有名なお店が、まあ、三大、うんお好み焼き店舗みたいなのがあって、うん、その中の一つのみっちゃんっていうお店
あれ俺みっちゃん行ったこと
あ私も聞いたことあります
みっちゃんに俺のサインあるであ
本当ですか
すごい、うん、
どこやろ総合店かな私みっちゃんだけ行ったことなくて、うん、今回初めてみっちゃん総合店さんに行ってきました、
う
ん、でやっぱ有名なだけあって、うん、私結構ボリュームあるじゃないですか麺もキャベツももりもり入ってて、うん、1枚食べれなかったんですけど、うん、1枚ペロッと食べれるぐらい好きな味、うんで、うん、麺もパリパリしたのもちょうどよくて、うん、やっぱみっちゃんってあんだけ有名になってる分美味しいんやな初めて行って、うん、もう7年ぐらい広島通ってるんですけど、まあ、その辺の感動があったんで、
はい、
でなんかちょっとこれ余談なんですけど、はい、今年ちょっとコロナの関係で行けなかったんですけど、はい、それみっちゃんとかいろんなお好み焼き屋さんの店舗で、うんはい、お好み焼き研修会っていうのがあってて、1週間ぐらい通って、
う
ん、あのお好み焼き屋を開業したい人向けの研修なんですけど、うん、セミナーで、でもそれ私すごい興味があって、今年行こうと思ったらそれもう1年待ちとかなんですよ予約が。
1年
なんか少人数で5人とかで付きっきりで1週間教えて、まかないもお好み焼きでってこともできるらしくて、ちょっと私でなんか修了検定書みたいなおたふくソースとか
有料講座
そうですそうですなんかおたふくソースさんとかをやってるやつだから、
有料やのにも満席なんや
そうなんですよ、結構でも安いなって感じでしたけど、なんか宿泊とかもついてて、それを来年ちょっとお好み焼き研修に私行きたいなと思って
5日もあんの
そうです5日間とか
1泊2日ぐらいやったら俺も行ってみたいそうお好み焼き屋開業してみたいもん
いやでもちょっと、
ね、
お好み焼き開業して
みたい開業してみたいお好み焼き
めちゃめちゃ笑いながら言
って2日間ではあれは焼けないと思いますよ、うん、コツいるんじゃないかなって
ひっくり返ったりするのに
そ
う、
うん、それはだからなおがしっかり技術身につけて帰ってくれたらええやん別に
ちょっと店長でじゃあ雇っていただけますか
時給20円やけ
ど、ね、絶対せえわ絶対せえわ
もういきなりそんな給与交渉してくる
いやいやちょっと20円労働基準法に引っかかるのでもねこれお昼に行ってきて、はい、ちょっと夜は今やっぱこういうご時世時短とかもあって、うん、まあウーバーイーツをちょっとホテルに頼んでみんなで食べたんですけど、うん、そうなんですよでもやっぱり向こうのウーバーイーツお好み焼きだったり汁なし担々麺だったりつけ麺とかもあるからウーバーイーツでも広島名物を頼んで、やっぱ店舗で食べるよりかは味が落ちちゃうんですけど、美味しかったっていういい思い出ができて、まあ、それが1日目のお話ですね、はい、私が一番言いたかったのが、はい、2日目のお昼、
はい、
2日目の観戦前のお昼に、あのせっかく広島来たやんと思って、ボートレース宮島に行ってきて、広島に行ってまでボートレースに行ってきました、
はい、
ダブルヘッダーで、本当はサンフレッチェとのサッカーと野球を1日に2回見るっていうのが私結構目標だったんですけど、まさかのボートレースと野球のダブルヘッダーを先に叶えて、
はい、
で私帰りの大阪までの切符、
はい、
まあ、何にも買ってなくて、どうやって帰ろうかなっていうの、まあ、もう一泊してもいいしなっていうのを思ってて、もうせっかくボートレース行くんだったら船券買って、
はい、
プラスになったら新幹線で帰ろうと思う、まあ、1万5千ぐらいかなするから広島までも、でマイナスだったら調べたら夜行バスが2500円であるから、マイナスやったらこれで帰ろうと思って、もう挑んで、もう気合を入れて、
はい、
もう行ったんですけど、まあ私が働いてあの福岡時代に働いてた店長、カープ居酒屋の店長と、そのお客さん何人かでボートレース行ったんですけど、まあそこで2万5千ぐらいかなの船券が出まして、
はい、当たったってこと？
それを取ったのは私じゃなく店長が取りまして、
店長
で私は結局10レースぐらいかな、試合が始まるか途中で帰ったんですけど、はい、1回も当たらず、見事にマイナスで、
ほんでほんで、
で店長はプラス 3,4 万ぐらいなって、他のお客さん一緒に行った方も結構当てて、 まあ、仕事をしたことある私が一回も当たらないって、うん、最悪な結果に終わり、はい、カップの試合も負け、うん、もう2500円の夜行バスで大阪まで帰ってきました
ちょっと疫病が見せつありますねこれ、うん、
自業自得やけどね
いやいやいや楽しかったですけど、
うん、それでも楽しかったんか、
はい、うん、ということで今日は広島に行った時のお話をさせていただきました。
次はだからそれ残り2500円も残さんと全額突っ込んだ方が思う。
いやでも私 ATM 行きましたよ。
あ、行ったんや。
帰り
に下ろした。
はい。
ATM がまだだから思んないよな。サラ金かな。
やばいやばい。
サラ金行こう。
かんよそんなこと言っちゃラジオで。
サラ金。
いかんよ。
サラ金の。
怖い怖い怖い。
広島のは怖そうやな。
いやいや、その発言の方が問題。
テープが問題。
せっかくゆきちゃん来ていただいてるのに、はい、ちょっと完全にこの芝杉色になっちゃいましたけど今回は、
はい、ゆきちゃんは掛け事とかせ
いしないんでね、うん、あのもうまずや負けたら夜行バス買ったら新幹線みたいなそんなことしないです
よ、うん、そんなせんでいいと思う。
せっかく横にね来たからそういう楽しみもありじゃないかなと思って、
うん、うんとはならないですね。
おすすめはしないですよ。まあこんな感じでよかったらまたゆきちゃん遊びに来てください。
遊びには来ます。
はい、ということで今日の芝崎直のラキラジはここまでです。お相手は柴崎直人、
近藤ゆきと
福森俊之でした。
バイバイ。
バイバイ。